タイトル、規制の時計が動き出した、デジタル資産コンプライアンス生存ガイド。はじめに。本記事は、すでにデジタル資産を保有している、あるいは配分を検討している一般の方々を対象に書かれています。不可のテック企業のプロダクトマネージャーかもしれないし、公衆で越境貿易をしている個人事業者かもしれません。あなたが誰であれ、デジタル資産を保有しているなら、規制は避けて通れないテーマです。ここで議論するのは、特定のトークンの値動きではなく、より根本的な問いです。世界の規制が断片化から体系化へと進む中で、一般の人々はどのようにしてコンプライアンス意識と防御体制を構築すべきか。本文の範囲は4つの次元にわたります。世界規制時計の同期化傾向、中国の規制枠組みの3層構造、すべての保有者が知るべき4つのレッドライン、そして実行可能な7段階の防御チェックリストです。比較法学と金融コンプライアンスの枠組みを参考に、空虚なリスク警告ではなく、実行可能で測定可能で反復可能な方法論を提供します。革新的な結論はこうです。規制は突然落ちるハンマーではなく、追跡可能なリズムを持つ時計です。シグナルの明かりは、実際の政策が着地する数ヶ月、時には数年も前から明かります。規制の嵐を無事に乗り越えた人々は運が良かったのではなく、規制のリズムを読む知覚能力と、明確なコンプライアンス境界認識を構築していたのです。本記事の目的は、受動的な恐怖を能動的な防御に変えるお手伝いをすることです。デジタル資産、リスクとコンプライアンス、規制トレンド認知というテーマを中心に、まず世界と中国の規制現状とデータの規模を整理し、次に4つのレッドラインと7段階の行動ガイドを提供し、最後に越境サイトよくある質問で締めくくります。まず中核概念を通読し、その後ご自身の状況に応じてレッドラインを一つずつ自己点検することをお勧めします。世界の規制時計、何が同期されているか。2023年4月、欧州連合は暗号資産市場規則、ミカを可決しました。これは世界初の包括的な暗号資産規制法です。EU 域内で営業するすべての暗号資産サービスプロバイダーにライセンス取得、資本要件の遵守、顧客資産の分別管理を義務付けています。この規則は2024年6月から段階的に発行し、デジタル資産規制が各国の断片化から地域協調の新段階に入ったことを示しています。ミカの影響は EU 域外にも及びます。EU ユーザーにサービスを提供したい世界中のプラットフォームはすべてその要件を満たさなければならず、実質的に EU 標準を世界に輸出しています。大西洋の向こう側では、米国証券取引委員会 SEC が2023会計年度に暗号資産関連の執行措置を約46件起こし、2022会計年度から約 30% 増加しました。SEC 委員長は、公の場で繰り返し、大多数の暗号トークンは証券として扱われるべきだと強調し、この立場は取引所の銘柄選定戦略とコンプライアンスコストに直接影響しました。2024年1月、SEC は初の現物ビットコイン ETF を承認しました。これは10年前にはほとんど想像できなかったことです。規制は単に取り入れを行うものではなく、投資家保護とイノベーション許可のバランスを見つけることです。この承認はまた、伝統的な金融機関が顧客にビットコインエクスポージャーを合法的に提供できるようになり、機関参入の道を根本的に変えました。アジアも同様のペースで動いています。香港証券先物委員会は2023年6月に新しい仮想資産サービスプロバイダー、BASP ライセンス制度を実施し、2024年半ばまでに十数社にライセンスを発行しました。シンガポール金融管理局は2022年、 支払いサービス法の改正を通じてデジタル決済トークンサービスを規制下に置きました。日本は2023年6月、資金決済法を改正し、ステーブルコインを法定規制枠組みに組み入れました。これらの行動は共通の方向性を共有しています。デジタル資産をグレーゾーンから引き出し、ルールが予測可能になるコンプライアンス枠組みに入れることです。韓国は2023年7月、仮想資産ユーザー保護法に続きました。主要司法管轄区域の規制ペースが収斂していることは重要なシグナルです。ミカは KYC とアンチマネーロンダリング遵守を要求し、米国は証券法適用を重視し、アジアの司法管轄区域はライセンス制度を実施しています。道は異なれど、方向は同じです。デジタル資産を伝統的な金融商品と同等の規制システムに統合することです。意味着今後数年間、規制裁定の余地は縮小し続けます。一般の方々にとって、コンプライアンス意識を早く構築するほど、規則が厳しくなった時に冷静に対応できます。規制は永遠に来ないとかけている人々は時間との競争をしており、時間は彼らに味方していません。中国の三層規制枠組み。中国のデジタル資産規制枠組みは三層に分けられます。第一層は政策定義です。2013年、中国人民公と他の4つの省庁がビットコインパイオツの防止に関する通知を発表し、ビットコインが通貨ではないことを明確にしました。2017年、7つの省庁がトークン発行融資リスクの防止に関する広告を発表し、ICO を禁止しました。2021年9月、中国人民公と10の省庁が仮想通貨投機リスクのさらなる防止と処理に関する通知を発表し、仮想通貨取引と関連事業活動を全面的に禁止しました。2021年の通知は最も権威ある定義文書であり、その文言は過去のリスク警告から明確な禁止へとエスカレートし、本質的な転換を遂げました。第2層は執行メカニズムです。2021年の通知は中国人民公、サイバー空間管理局、最高人民法院、最高人民検察院、公安部を含む10の省庁によって共同で発表されました。これは金融規制から刑事訴追までの全チェーンがカバーされていることを意味します。地方の金融局と公安局はそれに応じて執行措置を実施し、国内取引所を閉鎖し、OTC 取引を取り締まり、関連口座を凍結しました。公開報道によれば、2022年から2023年にかけて、多くの地域の警察が数千万から数億元相当の仮想通貨関連事件を摘発しました。執行の深さと幅は拡大し続けており、大規模取引所から個人の OTC トレーダーまで対象範囲を拡大しています。第3層は司法判断です。2022年、最高人民法院は関連事件において仮想通貨取引契約が無効であるという原則を明確にしましたが、特定のシナリオでは判断の余地を残しました。これは、あなたがデジタル資産に関する紛争に巻き込まれた場合、司法による保護が限定的であることを意味します。あなたの資産が没収される可能性があるのではなく、あなたの資産に関する取引が法律で保護されない可能性があるのです。2社には根本的な違いがありますが、どちらも同じ結論を指し示しています。中国本土では、デジタル資産の法的地位は不確実で制限されています。裁判所によって具体的な判決にはばらつきがあります。あるものは原資産の返還を指示し、あるものは契約を無効としリスクを分担させました。保有そのもの、取引行為、この二つは異なる概念であることに注意すべきです。現在、個人によるデジタル資産保有を明確に禁止する法律はありませんが、禁止されているのは、法定通貨と仮想通貨の交換業務、仮想通貨デリバティブ取引、 そしてこれらの活動にサービスを提供するプラットフォームです。言い換えれば、個人保有は合法性と同じではなく、奨励も保護もないグレーゾーンに位置します。この境界を理解することが、その後のすべてのコンプライアンス判断の基盤です。多くの人々がこのグレーゾーンで多額の資産を保有していますが、グレーは安全を意味しない、単に一時的に訴追されていないだけだと真剣に考えたことがないのです。そして一時的という言葉はいつでも終わる可能性があります。コンプライアンスレッドライン、保有者が知るべき4つの境界。上記の規制枠組みに基づき、私たちは一般保有者のために4つのコンプライアンスレッドラインを抽出します。第1のレッドライン、国内プラットフォームでの法定通貨と仮想通貨の交換取引は禁止されています。2021年、通知は仮想通貨と法定通貨の交換に関わるすべての事業活動を明示的に禁止しており、そのような交換サービスを提供する国内プラットフォームはすべて違法です。国内チャネルを通じてデジタル資産を購入または販売する場合、取引自体は法律で保護されず、口座凍結のリスクに直面する可能性があります。公開事例によれば、2022年から2023年にかけて、複数の銀行が仮想通貨取引に関連する口座を凍結し、凍結額は数千から数十万元の範囲でした。第2のレッドライン、国内の一般市民を対象とした仮想通貨関連の宣伝、トークン発行、資金調達活動の実施は禁止されています。これはプロジェクトチームだけでなく個人にも適用されます。ソーシャルメディアで仮想通貨投資を推奨したり、コミュニティキャンペーンを組織したり、トークン発行の宣伝に参加したりすれば、違法な資金調達や違法経営の法的レッドラインに触れる可能性があります。2023年、多くの地域の裁判所が仮想通貨関連資金調達事件で有罪判決を言い渡し、金額は数百万から数億元まで及びました。微信モーメンツでの推奨やコミュニティでの共有は、特定の条件下で宣伝行為とみなされる可能性があります。第3のレッドライン、デジタル資産に関連する収入は正直に申告しなければなりません。中国は仮想通貨取引に対して禁止的立場をとっていますが、海外チャネルを通じてデジタル資産収入を得て中国に送金する場合、個人所得税法は依然として申告を要求しています。2023年、複数の地域の税務当局が仮想通貨関連税務問題に注意を向け始め、一部の銀行は大規模な異常な越境送金のフラグ付けを開始しました。未申告のデジタル資産収入は理論上、追徴税と延滞金のリスクに直面し、重大な場合は脱税に関与する可能性があります。現在の執行が限定的であっても、税務の訴求期間は5年に及び、将来の執行環境は今日とは大きく異なる可能性があります。第4のレッドライン、デジタル資産を越境マネーロンダリングまたは資本逃避に使用することは禁止されています。仮想通貨の越境移転特性は資本逃避の潜在的ツールとなりますが、これはまさに最も厳格な規制の領域です。国家外為管理局とアンチマネーロンダリング法は共に明確な規定をしており、主要銀行のアンチマネーロンダリングシステムは仮想通貨を含む取引を高リスクとしてラベル付けしています。仮想通貨を通じて外為規制を回避しようとする試みは、特定された場合、取引自体よりもはるかに深刻な結果をもたらします。これは罰金の問題ではなく、刑事訴追の問題です。2023年、複数の地域の裁判所が、犯罪収益の隠匿、仮想の罪で、仮想通貨関連の越境移転事件の被告人に実刑判決を下しました。規制トレンドシグナルと、政策方向を早期に感知する方法。規制は決して突然降りてきません。すべての重大な政策調整の前に、識別可能なシグナル等が明かります。鍵は、 あなたが知覚メカニズムを構築したかどうかです。第一のシグナル源は公式の協議文書と意見公募草案です。中国人民公、証券監督管理委員会、サイバー空間管理局がデジタル資産に関連する調査や意見公募を公開したとき、それは通常、正式な政策が起草中であることを意味します。協議段階から正式文書まで、平均サイクルは約6から12ヶ月です。例えば、EU ミカ規則は2020年9月の草案公開から2023年4月の正式成立まで約31ヶ月かかりましたが、業界は草案段階から方向性を感じていました。第2のシグナル源は上級規制当局者のスピーチと会議議事録です。国務院金融安定発展委員会や中国人民公政策委員会の公開、会議で仮想通貨、デジタル資産、越境資本フローなどのキーワードが言及される場合、それは通常、次の政策方向を予告します。2021年9月の全面禁止の前に、早くもその年の5月に複数のシグナルが現れていました。内モンゴルがマイニング事業を整理し、中国人民公が銀行を召喚して関連サービスを停止させました。最初のシグナルから最終禁止までの間隔は約4ヶ月でした。この4ヶ月の窓は、知覚メカニズムを持つ保有者が対応するのに十分な時間でした。第3のシグナル源は、執行措置の頻度と規模です。特定の機関に仮想通貨を対象とした執行ニュースが著しく増加した場合、それは通常、新しい政策引き締めラウンドが進行中であることを意味します。中国裁判文書オンライン、地方公安局公、メインストリーム金融メディアの報道を検索することでこれを知覚できます。2022年前半の仮想通貨関連事件数は2021年同期比で約 40% 増加し、このシグナルは2022年後半のその後の政策でさらに確認されました。中国裁判文書オンラインの仮想通貨関連裁判例が月1桁から2桁に跳ね上がったとき、政策引き締めはすでに進行中です。個人規制レーダーを構築する方法は簡単です。毎週20分間、中国人民公の政策セクション、サイバー空間管理局の広告、CSRC のニュース、メインストリーム金融メディアのデジタル資産カバレッジをスキャンします。日付、ソース、核心内容を記録する表にキー情報を記録します。ミコゼ後、振り返ってみると、政策方向は明確になります。これは予測ではなく知覚です。前者は運を必要とし、後者は規律のみを必要とします。知覚の窓が長いほど、対応時間は長くなります。記録が体系的なほど、判断は正確になります。規制時計の針は回り続けています。唯一の問いは、あなたがダイヤルを見ているかどうかです。リスクマップ、取引所崩壊からステーブルコイン脱いかりまで。デジタル資産のリスクは規制コンプライアンスをはるかに超えます。取引所リスクは最も直接的な脅威です。2022年11月、世界トップ3の暗号取引所の一つであった FTX が崩壊し、約80億ドルのユーザー資産が数日で蒸発しました。連鎖反応は世界中で何百万人に影響を与え、複数の関連機関の破産に直接つながりました。FTX 創設者のサム、バンクマンフリード氏は後に25年の禁錮刑を言い渡されました。さらに遡ると、2014年に日本のマウントゴックスが約85万ビットコイン、当時価値約4億8000万ドルをハッキングされ、その事件は今でも破産手続き中です。10年以上経った現在も、被害者は完全に保証されていません。これら2つの事件は10年のスパンに及びますが、明らかにしたリスクは変わっていません。ステーブルコインの脱病は別の系統的リスクです。2022年5月、アルゴリズム型ステーブルコインテラ USD が米ドルから脱病し、 1ドルから1メートルセント未満に下落し、テラエコシステム全体を破壊しました。事件前、USD の総時価総額は約180億ドルで、脱イカリから1週間以内にほぼゼロになりました。この事件で約400億ドルの時価総額が蒸発し、暗号市場全体に影響を与えました。この事件は市場に対して、フィアットに連動するステーブルコインであっても無リスクではないことを証明しました。その安定性は、ステーブルという単語ではなく、基礎メカニズムに依存しています。アルゴリズム型ステーブルコインの信頼基盤は市場期待であり、市場期待は一晩で逆転する可能性があります。スマートコントラクトリスクも無視できません。2022年3月、ロニンネットワークのクロスチェーンブリッジが攻撃され、約6億2000万ドルを失いました。同年8月、ノマドブリッジが攻撃され、約1億9000万ドルを失いました。これらの事件は、プロジェクト自体がコンプライアンスを遵守していても、基礎技術的脆弱性が資産の全損につながる可能性があることを示しています。複数のブロックチェーンセキュリティ会社の統計によれば、2022年だけでもスマートコントラクト脆弱性とクロスチェーンブリッジ攻撃による総損失は310億ドルを超えました。一見安全なコード監査レポートの裏には、発動を待つ未発見のゼロで脆弱性があるかもしれません。一般保有者にとって、これら事例からの教訓はこうです。すべての資産を単一取引所に置かない。すべてのポジションを単一ステーブルコインにかけない。スマートコントラクト監査の重要性を無視しない。多様化保管、定期的チェック、コールドウォレットのバックアップ。これらの幹事単純なステップが、極端な事象発生時のあなたの全防御ラインです。結局のところ、FTX 崩壊の24時間前。ほとんどの人々は、それが最も安全な取引所の一つだとまだ考えていました。USD 脱イカリの48時間前、それはまだ時価総額3位のステーブルコインでした。リスクは平常時には決して顕在化せず、極端な瞬間にのみ現実化します。あなたができるのは、極端な瞬間が到来する前に多様化することです。コンプライアンス生存ガイド、七段解剖魚チェックリスト。上記の分析に基づき、実行可能な七段階の防御ステップをまとめました。ステップ1、デジタル資産保有を棚卸しします。トークン種類、数量、保管場所、取引所、ホットウォレット、コールドウォレット、取得チャンネル、時期を含めます。このリストはオフラインで保存し、定期的に更新します。これがすべての後続ステップの基礎です。理解していないものを守ることはできません。暗号化スプレッドシートで記録し、毎週確認し、変更後は即座に更新することをお勧めします。保有しているものと保管場所が明確でない場合、コンプライアンス措置には出発点がありません。ステップ2、取得チャンネルが4つのレッドライン内に収まっているか検証します。国内プラットフォームや OTC チャンネルで資産を取得した場合、そのような操作を停止し、法的リスクを評価することをお勧めします。海外コンプライアンスプラットフォームで取得した場合、完全な取引商標とオンチェーン記録を保管します。商標の完全性が、保護が限定的であっても、紛争時に得られる保護の程度を決定します。すべての取引のスクリーンショット、振込記録、電子メール確認はアーカイブすべきです。法律の世界では、記録がないことは決して起こらなかったことと等価です。ステップ3、主要資産をセルフカストディウォレット、ハードウェアウォレットなどに移し、取引所には最小限必要な取引ポジションのみを残します。取引所はカウンターパーティリスクの最大の原因です。資産を取引所に置くということは、本質的に秘密鍵を第三者に渡しているのです。FTX の教訓は、トップ取引所でもたった1週間で崩壊できるということです。 長期保有の 80% 以上をハードウェアコールドウォレットに移し、ニーモニックをオフラインで手書きし、異なる物理的場所に保管することをお勧めします。取引所は短期取引のための少額ポジションのみを保持すべきです。ステップ4、税務台帳を確立します。すべての取引の日付、トークン種類、数量、法定通貨価値、損益を記録します。現在、管区域が課税を明確にしていない場合でも、この台帳は将来政策が着地した時のコンプライアンス商標となります。月次で整理し、年次で要約します。完全な台帳は、潜在的な税務リスクを証明不可能から完全追跡可能に引き下げます。税務訴求期間は通常5年で、今日の取引記録が5年後に提示を求められる可能性があることを意味します。台帳がない人々は自分の無罪を証明できなくなります。ステップ5、規制シグナル監視を構成します。前の章の方法に従い、毎週公式チャンネルとメインストリームメディアをスキャンし、キーシグナルを記録します。RSS フィードや自動化ツールを使用してメンテナンスコストを削減することをお勧めします。このステップの目的は政策を予測することではなく、政策が到来した時にあなたが最後に知る人にならないようにすることです。政策発表の日に初めてニュースを見た場合、対応窓口は48時間未満かもしれません。協議段階で方向を感じた場合、数ヶ月間冷静に手配する時間があります。ステップ6、緊急避難計画を策定します。政策が突然厳しくなった場合、48時間以内にあなたの資産を安全に転送できますか？コールドウォレットはバックアップされていますか？ニーモニックは安全に保管されていますか？この計画は詳細である必要はありませんが、頭の中でリハーサルしておく必要があります。2021年9月の禁止は、交付から地方執行まで1週間もかかりませんでした。その1週間で準備していなかったために慌てた多くの人々がいました。取引所がサービス停止、OTC 凍結、銀行紹介。リハーサルを事前に行うことは、自分に時間保険を買うことです。ステップ7、定期的にレビューと更新を行います。毎四半期1時間かけて、保有、台帳、監視記録、緊急計画を再検討します。デジタル資産分野の変化は非常に早く、6ヶ月前のベストプラクティスはすでに時代遅れかもしれません。継続的な更新が唯一の長期コンプライアンス戦略です。コンプライアンスは1回限りのプロジェクトではなく、維持の継続的習慣です。すべての重大な業界イベント、取引所崩壊、新規制、ステーブルコイン脱病の後、追加のレビューと調整を即座にトリガーすべきです。警戒を続け、更新を続け、柔軟性を保つ。この3つがデジタル資産で長期生存するための基本スキルです。越境支店、司法管轄区域によるデジタル資産の待遇差。越境生活や仕事の必要性がある人々にとって、司法管轄区域によるデジタル資産の待遇差を理解することが極めて重要です。米国は仮想通貨を通貨ではなく財産として扱い、保有中の評価益は売却時にキャピタルゲイン税の対象となります。長期保有、1年長は所得水準に応じて約 0.20% で課税されます。短期保有は通常の所得税率で課税され、最高 37% です。米国国税庁は2019年に明確な仮想税務ガイダンスを発行し、2022年に Q&A 形式のガイドを更新しました。すべての取引、すべての交換、さらには仮想通貨での商品購入もすべて課税対象事象とみなされます。日本は世界で最も早く暗号資産を法的枠組みに組み込んだ国の一つです。2017年の資金決済法改正後、仮想通貨交換業は登録制度下に置かれました。 個人仮想通貨取引の利益は雑所得として課税され、累進税率は15から 55% です。55% の最高税率は議論を呼んできました。多くの日本人投資家が資本流出を防ぐため税率引き下げを求めています。2023年の改革後、長期保有された仮想通貨に対して一定の税優遇措置が実施されました。日本の金融庁は取引所を非常に厳格に規制しており、複数の是正命令と業務停止命令を発行しており、顧客資産保護の要件は継続的に強化されています。シンガポールは比較的寛大だが規制されたアプローチを採用しています。シンガポール金融管理局はデジタル決済トークンサービスにライセンス制度を実施していますが、個人保有や取引を禁止していません。シンガポールはキャピタルゲイン税を課さず、仮想通貨取引利益は原則として課税されません。事業所得と認定される場合を除く。このため、シンガポールは多くの暗号企業の登録地として人気があります。しかし、シンガポールは無法地帯ではありません。金融管理局は小売投資者のレバレッジ取引と宣伝活動を厳格に管理し、2022年から2023年にかけて非準拠プラットフォームに対して警告と制限を複数開発しました。寛大であることは黙認を意味せず、コンプライアンス枠組みは明確なままです。韓国は2023年7月、仮想資産ユーザー保護法を実施し、取引所に対して実名認証、顧客資産の分別保管、保険適用を要求しています。韓国は仮想通貨取引利益に 20% の税を課しています。2022年実施予定だったが、複数回延期。中国の立場は明確です。国内仮想通貨取引と関連事業は全面的に禁止されていますが、個人保有の法的地位はグレーゾーンにあります。越境保有者は異なる国のあなたの資産が異なる法律と異なるコンプライアンス義務の対象となることを理解する必要があります。すべての司法管轄区域で一つの認識で資産を管理しないでください。すべてを一つの考え方で支配することはデジタル資産分野では通用しません。各司法管轄区域には独自の法論理と執行リズムがあります。よくある質問。中国本土でデジタル資産を保有することは合法。